主は皆さんと共に。マルコによる福音。
主に栄光。
その時イエスは11人の弟子に現れて言われた。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞ座ります。まあ、今日は、このパウロの改心の祝日にあたるので、まあ、パウロのことをちょっとお話したいと思いますが、このパウロは、まあ、12人の弟子とは人とは違う、まあ、その後から召し出されたあの人ですが、やはりキリスト教にとってあのなくてはならない人だったのは間違いないと思います。もしパウロという人がいなければ、キリスト教が今のキリスト教になったかどうか、ちょっとかなり怪しいという気がしますね。というのは、まあ、イエス様もマリア様も10人の弟子たちもみんな、まあ、ユダヤ人だったわけで、そして、まあ、最初の弟子たちも、まあ、ユダヤ人だったわけですが、やはりこの律法のですね、モーセから与えられた律法の生き方を、まあ、超えるというのは、まあ、イエス様は軽々と安息日に病人を癒したり、軽々とその律法の縛りを超えていましたが、やはり10人の弟子たちだけであるならば、多分その、律法を超えることは多分できなかっただろうと思いますね。まあ、それはガラテヤ人への手紙の最初のところを読んだら、そのような状況が出てきてですね、その、まあ、異邦人とだんだん混じっていくんですが、あのエルサレムの教会の指導者のヤコブ のところからの人が来たら、みんな割礼を受けるべきだと、でみんなその立法を守るべきだという意見が強くなって、結局ペトロもそれに従ってしまうような状況で、そこにパウロが来て、あのイエスの福音と違うと言ってですね、あのペトロまで叱りつけてるんですね、パウロがね。だからもしパウロという人がいなければ、結局はキリスト教はユダヤ教の一派で、まあ、終わってしまったんじゃないかという気はやっぱしますね。それほど立法を守るということは、まあ、ユダヤ人の骨の骨まで染みているというかですね、彼らの深い深いアイデンティティになっている。でそれを、まあ、パウロは、まあ、イエス様もそうですけど、パウロは軽々と超えることができた。まあ、それはまあガラテヤ人の手紙とかローマ人の手紙だから、立法を守ることによって義とされるのではなくて、イエスに対する信仰によって義とされるというですね、それをはっきりと打ち出せたのは、まあ、パウロの、まあ、一つはパウロの天才的な、まあ、ところがあったからでしょうと思われますが、でもなぜパウロがそういうものを乗り越えられたのか、まあ、それは僕はひとえにこの体験だったと思います。ダマスコ途上に行く、あの今読まれた使徒言行録の第一朗読で読まれた使徒言行録のところですが、その突然ですね、まあ、彼はだからユダヤ人のエリートで、まあ、いわゆるファリサイ派に属していたわけで、だからもう全くこれが正しいと思ってキリスト教を迫害してたわけですよね。別にその、パウロも別に悪い人間だったわけじゃなくて、これが正しいと思ってキリスト教徒を徹底的に迫害していたわけですが、まあ、それが突然光を受けてですね、倒されて、なぜ私を迫害するのかというイエスの声を聞いて倒されちゃったわけですよね。まあ、全く予想もしなかったことなんでしょうし、自分が正しいと思ってやってたことが実は正しくなかったということを悟る、つまり律法にかなっている生き方が実は正しいどころかイエスを迫害するものになっていたということを深く深く悟る体験だったわけですね。まあ、これがどれほど決定的だったのか、使徒言行録って 3回書かれてますから、これは、まあ、ちょっと大体似たような形でですね、そこでやはり律法を超える神様の働きということをまざまざと彼は体験した。まあ、お恵みですよね。ただ光に打たれて目が見えなくなっちゃったというですね、 まあ、それほど深い。でも目が見えていない彼の状態は、実際は律法に従って生きている生き方自身が、彼は目が塞がれてたわけですよね。で、光に照らされて自分が目が見えていないことを実は悟るようなことが彼の体験だったわけですね。まあこれもなかなかこう、まあ祈りの中で少し祈られてもいいような箇所だと思いますね。自分の一番の深いアイデンティティがひっくり返されちゃったわけだから、でもそれは彼はそれをこう受け止めて、キリストを本当にイエス様を中心とする生き方に全く変えられたわけですね。だから律法とかもすでに縛られなくなったわけですね。まあ残念ながら私たちもまだまだ縛られている。パウロのように決定的になかなかいかないわけだから、まあ、ついついやっぱり自分の正しさとか自分の考えとか自分のアイデアにとらわれてしまうので、本当にキリスト中心の生き方でない、信仰中心にしないで技に頼ったりということに、まあ、往々に流されがちなところは、まあ、認めなければならない。でもやはり主が照らしてくださるその光は何なのか、パウロにとっては目が見えなくなるほど強烈なものだったわけですよね。まあ、そういうことはもちろん一生に一回あるかないか、まあ、自分の方からできないことですが、ただ、まあ、ヨハネの福音書でも同じなんですが、まあ、光なんですよね。光としてイエスが私の方に来る。で、それが本当に何なのか、やはり絶えず問わなければならないと思いますね。人間の私たちのものの見方でああだこうだという考えるレベルをはるかに超えて、光として、強烈な光として私たちに主は語りかけてくださる。まあ、それを本当に聞かなければならないと思いますね。こういう祈りの中でもそう、常識を超えているイエス様のこの啓示ですね。まあ、それは本当は私たちを真の自由に導く光であるわけですが、まあこの今祈りの中で照らされている光をやはり本当に大事にしたいと思います。まあ非常にはっきりとした光を感じている方もおられるでしょうし、まあほのかな形で照らされている人もいるかもしれない。でもその光の方に向かって生き方を私たちは絶えずこう変えていくというかですね、向きをこう合わせていく必要性はあると思いますね。そうでないとついつい自分の常識とか、まあ、日本人のなんかこう考え方とか、まあ、なんかこう教会の中の立法主義的なものについついとらわれてしまうものだと思うので、本当の解放と自由をもたらしてくださるイエスの光は何なのか、改めて問いかけながら、まあ、パウロのように劇的にはならなくても、やはり少しでもこの黙想会で私たちが神様の方に改心してイエスの生き方を身に帯びて歩んでいけるように